こんにちは、ムンゾーです。
こんにちは、ムンジです。
はい、今日は6月入って1回目、2回目、2回目です。日曜日の朝に撮ってるんですけど、結構ね、
晴れてますね。
梅雨入りした途端に晴れてます。はい。じゃあ今週始めます。
はい。第624回。
ブー。第625回。むんにち
.mp3
ポカポカ天気の日曜日、なんだかワクワクしてこないか、してくるだろう、そうさ、そんな時は外に飛び出して買い物に出かけよう。
BQニュースドンのコーナーです。
はい、
はい、なんかね、あのネットでいろいろ探して見てたら、こう今になって、なぜ今これっていう記事がね
今の記事なのこれ。
うん、最近の記事で、なぜ今になってこれなんだろうっていうのが出てたんですけど、バブル期に、すごいたくさん需要があったらしいんだけど、管理者養成学校、地獄の研修それね、ムンジが昔ね、会社から、
行ってますね、
なんか
管理職になって、ね、だいたい半年以内には
行かないといけないっていう、
行ってくるんで、
もうそれ聞いて私結構震え上がってたんですけどなんかさ、行ったその日に写真を一枚、なんかじゃあこれからあとはもう連絡取れないからって2週間ほど取れないからって一人で写ったし、
あ、そんなのあったっけ、
向こうに着いたらいきなりこれを着ると渡されました、白装束って
、なんか、はいはいはい、送ったかもしれない、
ちょっと怖かったです、あの姿を見た時、あ、この人どこ行ったのとかなんかどっかの宗教的カルト的な、
白装束、
なんかそれっぽい何も感じたし、後から帰ってきてから聞いたのもね、怖いなと思ったんですけど、それの記事が出てたので、ちょっとまず読んでもらおうかな。
はい、海外の人々から見たらそれはかなりキーに見えたようだ、奇抜の、
ちょっとなんか変わってるもんっていうか、
同時に日本人の精神主義に畏怖の念を覚えたという、
怖えーってやつ、なんだこれあって、
現在も形を変えながら、存続しているというのが、日本企業の中間管理職たちが集い様々なことを学ぶ管理者養成学校だ、海外では当時それを地獄のキャンプと呼んでいただ
ろうね、
地獄のキャンプ行ってきましたよ本当ね。日本のバブル経済は1980年代後半に最高潮になった。日本の企業はカリフォルニアの、ペブルビーチゴルフ場やハリウッドスタジオ、果てはニューヨークのロックフェラーセンターのような主要不動産を次々と買い占めていった。アメリカは恐怖と憤りがないまぜになった感情で、それをただ見てるしかなかった時代である。以下は海外サイトがこの動画に関して考察した記事を翻訳したものであると、
あ、はい、
いう形で、
あ、はい、あのね、動画があるんですけど、それをこう要約して翻訳したものを今からちょっと読んで、
はい、
笑います、怖いやこれ、
バブル時代日本は飛躍的に経済成長を遂げたが、中間管理職クラスを引き締めないと日本経済の驚異的な躍進が妨げられてしまうと見たようだ、温和でやる気がないか無能だと思われた管理職対策や 未来の幹部候補の出世育成準備が整っていない問題の解決法は地獄の訓練、つまり地獄のキャンプへの入隊切符だった日本の管理職向け地獄のキャンプは軍隊の訓練をベースにした厳しい仕事で成り立っている。その目的は出来が悪い中間管理職を鍛え上げて立派な管理者にするだけでなく、欧米の競争相手と渡り合うに不足していると日本人が感じている自己主張力を得られるようにすることだ、うん、管理者養成学校は1970年代と80年代で最もよく知られた地獄キャンプで13日間の厳しいコースを設定している。
これ私ね、知らなかったこの存在、この頃はね。
あ、そうなの。あ、この頃ね。
うん、昔から知ってた。
いや、知らなかった。
うん、
東京に行って初めて知った。
あ、東京の時は、私の時にも知らなかった
よ。佐川に行った時にさ。
え、でもあれは佐川のでしょ。
え、だからそこに行くと、
うん、
何これって言うと、いやいや実はねこれを見本としてるのがあるんだよみたいな話になって。あ、
本当。
そうそうそう。この研修を見本にしてる、うん、まあ、地獄の、今ここで言うと地獄のキャンプ、
うん、
っていうのが富士山のふもとにあるの
よ、あるのよって言ったのに、その後日自分も行くとは思わなかったその頃は。で、佐川のコースっていうか、
あの佐川のは入社してすぐ新人研修という名の、
まあ、地獄の、
うん、そうそう、
かける2倍ぐらいの、
うん、江ノ島に佐川が自分で、そういう研修所を建てて、
うん、
でそこで、その管理者養成学校の内容をちょっとパクって新人教育用に作ったものがある。
ムンジが江ノ島に行くことさえ嫌になった
そうそうそう、あれ行ってからね、なんか東京にしばらくねいて、海行こうかって、江ノ島だけやめとこうよって言ってたもんね。あれ
嫌だって言ってたよね。
うん、あったね、そういえばね。
あ、はい、
はい。1日は午前4時15分に始まり、訓練は夕方まで続く。ラジオや訪問者は禁止で、幹部候補生は目前の使命に 100% 集中することを義務付けられる。教官から質問された時は速やかに、しかも大声で答えなくてはならない。
これは合ってますか？
ね、朝ね、
うん、
6時半ぐらいだったかな。
あ、
うん、
文治の頃は6時半ぐらいになってた、
うん、で夜はやっぱ7時ぐらい、6時から7時ぐらい。
あ、はい、
で寝るのが9時半ぐらいだったかな、
はい。
2017年の為替にして4300ドル、およそ47万円の受講費用がかかる。管理者養成学校プログラム独特の特徴は、練習生たちは到着したその時から胸に端のリボンなるものをつけさせ
る。あれ、端のリボンって言うんだ。
ああ、名前初めて知った端のリボンって言うんだ。リボンつけたよ。これは訓練プログラムを終了するためにマスターしなくてはならない克服課題を書いたリボンで、項目は全部で14ある。
14ぐらいくっつけた、
うん、なんかくっつけたかもしれないね、それぐらい。各項目をクリアするとリボンをどんどん外していき、すべてのリボンがなくなれば晴れて卒業となる。例えば自信、会社の誇り、報告書の書き方、チーム作り、人前での演説など、管理者が自分が有能であることを証明するのに必要なことばかりだ。そしてさらに最終的な試練をクリアするためには、学校のある富士宮駅前でセールスガラスという学校の歌を一人で大声で歌わなくてはならない。人前で話をすることは恥ずかしいと思う感情を克服して、度胸をつけるためだという。
はい、まず学校のある富士宮、
うん、駅前
静岡ね、
うん、静岡
で「セールスカラス」っていう歌があるんですけど、
うん、
CD あってうち持って帰って
きて、なんとなく CD 買っちゃって持って帰ってきた、
ね、あれ買ったの
買ったよ、
いらない、一回も聞いてないんだったら、
一回ちょっと車の中で言うとどうやったかなと思って聞いたけどね、
ゲッてなった
1週間ぐらい、
あ、聞くとゲッてならないの。
最初はね、聞くと、あ、頑張らなきゃなと思うんだけど、
ね、
もう途中からね、洗脳されたなと思う。 でちなみにこのセールスカラスが、ね、セールスガラスっていうかがカラスなんだな、セールスカラス、
うん、鳥のことですね、
うん、鳥、
うん、
で最終試験みたいに書いてあるけど、まあ、ここではね、
うん、
私の時にはもう本当どちらかというと前半
に、あ、はいはい、
前半に試験やってました。
へえ、富士宮駅前で、
駅前で
普通にスーツ着て、
いや白装束で白装束でやったと思うんだけど、まあ、スーツ着てたかな、あ、どっちだったかな。
こっちのね、なんか紹介するあの番組の方では、うん、駅前で歌うのは普通にスーツ着て歌うってやってたけどね、
うん、
文字の時は前半に、
ちょっと前半、真ん中よりちょっと前ぐらいだったと思うな。
あ、そうか。にその研修生が全員
着るバスに乗って
リボンつけて
リボンつけてやったかな、はい、ちょっと忘れちゃったけどね。ね、富士宮の駅前でね、一人バスから一人ずつ降りてる。で、
一人ずつとか。一人ずつ降りるの。
そうそう、みんなで待ってるわけじゃないからさ、一、
うん、
人ずつこう降りてって、で駅前で、管理者養成学校なんとかコース第何班何の誰べって
。あの教官もバスの中？
教官は反対が。あの道路挟んでんだけど、その反対側で一応聞いてるのかな。うん、セールスガラス歌います。ま
あ、ね、うーん、これをやることによって人前で話すこと恥ずかしいと思う感情を克服、
うん、あんまりちょっと、まあ私の場合はあんまり人前で話すっていうことに対して恥ずかしいって思う感情がそんな当時もなかったんで、
うん、
別に何のこのプレッシャーもなく、
あ、そっか、
一発で
自慢の喉を
自慢の喉を披露して帰ってきたよ。でもやっぱ中には10人いると1人ぐらいはね、なんかちょっともじもじくんいるね、やっぱり。
あ、本当？
あ、いるんだわやっぱ。
あ、
なんでかなって思うんだけどね。そんなん言ったってもやらなきゃいけねえんだからしょうがねえなってこっちは思っちゃうんだけど、
うん、
やっぱ10人に1人、ああ、なるほどね。
でもそうなってる人もなんとかできるようになるまで全員帰れないんでしょ、
うん、
要するに
この時どうだったかな。なんか結構みんな合格してたから、なんかそんなものすごい足引っ張るみたいな人いなかったけどね。
あ、なるほど、
うん、こうした一連の試験から脱落した者は会社での出世の階段はもう登れないということになる。しかしここ9年の間バブル時期、15万人以上が、管理者養成学校のプログラムを卒業し、現在全国に30万人以上の卒業生がいると学校は自慢している。へへんみたいな感じ、
へへんって感じかな。
、この地獄のキャンプの異様な性質は当然のことながら海外の注目を浴び、マスコミがインタビューに群がった。1986年のロン・ハワード監督の映画ガンホーはアメリカの自動車工場を買収した日本の自動車会社のことを描いていて、地獄キャンプの訓練内容を取り上げ、恥のリボンの概念を広く世間に知らしめた。ジャーナリストのダイアン・ソイヤーもこの管理者養成学校の地獄キャンププログラムについて1987年のドキュメンタリー番組60ミニッツの中で取り上げている。60ミニッツって言わないの、
16ミニッツ。
容赦ないほどの日本経済の躍進を手をこまねいて見ているしかなかったアメリカ人にとって、地獄キャンプの話は不安要素を増やしただけだった。80年代後半、管理者養成学校版地獄キャンプがついにアメリカでも採用されたのは当然といえば当然かもしれない。あ、やったんだアメリカで。知らなかった。
そういえばビリーズブートキャンプとかのことですか。違うよね。でも
合わなさそうだね、アメリカ人。
でもアメリカででも厳しい訓練、
なんか軍隊とかね、
ありそうだけどね。
ロサンゼルスマリブの施設で日本とほぼ同じだがアメリカ人の感覚に合うように少し手直しした厳しい訓練が始まった。費用も上がって1人5300ドル約58万円か
っこいい。
1日は午前5時に始まり、恥のリボンは朝鮮のリボンに生まれ変わった。
あ、恥っていう文化じゃないよね、うん、
朝鮮と
チャレンジ、
チャレンジ、
はい。
候補生たちは40キロの夜間行進や近所のショッピングモールの駐車場で、唖然とした人たちの前を歩きながらセールスガラスを歌うといった試練をやはり行わなくてはならなかった。
ああなるほど、
うん、今日時代遅れに思える管理者養成学校は1979年に創業して以来変わらず富士山のふもとで相変わらず運営していて中間管理職や見習い社員、新卒向けの訓練プログラムを提供している
やってるんだ。
やってるよ今でも。経済やビジネスの環境は昔と変わり、他のキャンプ学校は途中で挫折してしまったが、うん、管理者養成学校はあくまでも1980年代バブル期を妙に思い出させる日本の地獄キャンプや彼らの恥のリボンに未だにこだわっているという、というところですね。未だにこだわっている
。未だにね。未だに。あのね、これどうしようかな、動画上げとこうかな、
うん、
一応。
まあそうだね、ね、まあ、英語版のやつね、
うん、あの60 minutes の、
ね、まあでも普通にあの YouTube かなんかで管理者養成学校で検索したら出てくるかもしれないけどね。
ああ、出てくるかもしれないね、
様子がね。
あ、
まあ、あの管理者養成学校のホームページもありますしね。
ああそっか。私一番最初見て、
うん、
異様な感じね、
うん、
あそこに入って私がね、
うん、
去って入れられたら1日目にあの服に着替えてリボンつけた時点で、うん、どうやって帰ろう、どうやって帰ろうとしか考えないかも。あれ脱走できるのかな。
いや、脱走する人いたみたいよ。
あの帰りますって言って帰ることはできるの、
うん、もう帰るってもうしょうがないじゃない。
だよね、
うん、
全部取り上げられちゃってるっていう時点で怖いよ。
ああ、なるほど、ね、
外とのなんていうの、
そう、リラック全く、あ、わかんない、何起きたのかな。まあ2週間ぐらいね、まあ外との全然、うん、もう連絡情報が全く入ってこない環境でね、
うん、
仕事してるんで。でもあの実は本音を言うと、うん、あの、まあ、当時の会社ね、
うん、
勤めて、まあ、今も同じとこ勤めてますが、
うん、
結構ねやっぱ営業厳しくてさ、もうこの数字、まあ、今も厳しいんだけど、うん、まあ、数字とかもうすごい厳しくて、
うん、
管理者養成学校2週間行ってる時の方が気持ちは実は楽だったね。
あ、そう。
実は
もう数字気にしなくていいから、
数字だってもう何の情報も入ってこないし、もう数字のこと考えなくていいから、
うん、
もうとにかく3食ちゃんとご飯が食べれる、
うん、
で朝きちっと起きて夜きちっと寝れる。
いや、もしかしたらむしろ体調
良くなる。そうそう、体調良くなるの。で、ご飯が美味しくてさ、もうもりもり食べちゃって。いや、本当に。で、結構ね、やっぱり、みんな同じこと言うの。居心地が良くて。
え、本当？
いや、本当、やっぱ現場で数字詰められる方がしんどくてさ。
ああ、だろうね。
正直。で、本当居心地が良くて、
うん、
まあ私なんだっけ、15日の朝に、出てきたんですけども、
うん、
13日で本来終わるプログラムを、
うん、
まあ、歩行が2日ついて15日の朝出てきたんですけど、途中からそこ狙ってたもんね、その日に出るの。要は、一生懸命頑張って14日に出ようとするんじゃなくて、14日とか13日に出ようとするんじゃなくて、
うん、
まあ、2日歩行を受けて、
うん、
一番いいのが、まあ、午前中の合格者は午後から出れるし、
うん、
それに間に合わなかった人は夜の卒業式っていうのかな、なんか、
うん、
まあ、それに間に合って夕方出るとかあるね。卒業できるのね。
うん、
で、だから朝一発目に受かっちゃうと、
うん、
昼一発目に出れるから、まあ、その日一日はもう家に帰るだけで終わるじゃない。
うん、
だからその、二日の歩行の朝の一発目出て、そこ。
あ、狙うん
だ。狙ってたね、そこ。もう、会社行きたくねえ、でもここにいたいって。
へ
え。まあ、痛いってそんな長くも痛くないけど、当たり前だけどさ。うん、ただもう。
だって、今、紹介されてた、
うん、
様子見る分には、うん、私はもう、1秒でも早く出たい、
うん、
様子に見えたんだけど。うん、
まあまあそうなんだけどさ、でもやっぱね、あの16日目とかも最終日に出るのってかっこ悪いじゃないくらなんでも
まあね、
ね、だから14、まあ13日で出るのって大体全体の 10% ぐらいなんですよ、
うん、
13日は出なくてもそんなに恥でもねえなと、まあ、14日ぐらいに出てればまあ頑張ったかなと、で15日でお前 何やってたんやと、まあ、言われるレベルなんだけど、
うん、
まあでもね、15日の朝出て朝出て、まあ午後からね、あのビールでも飲みながらゆっくり家帰って、その日体を休めて、休めて次の日から仕事と
まあそのくらい考えてる余裕がある方がねその方がありがたいけどね、
うん、
どっぷり疲れるのも怖いけどね。
でもその辺のいわゆる読んでるのが、
うん、
共感わかんだろうね多分ね。途中で冷たかったもん
あの、まあ、誰が、
ね、その担当教官が、
うん、
俺がねそうやってそういうふうな考えてるというか、なんとなくねこの手抜きながらやってるっていうのが、
あ、見えるって
見えるから、
うん、
まあまあ言われたけどね、あのちゃんとやれって
あ、私そういう分かんないけど、ああいう感じの雰囲気ってちょっと宗教的な感じもするから怖いんだけど、
うん、
ああでも、ああそうか、ムンジーそうだよね、あの私多分ああいう状況に置かれるとムンジーの性格からして多分一番最初に泣き出して、なんかすっごい一生懸命やるあまりに涙ボロボロみたいな、
うん、
そういうタイプなんだよ、
うん、
ただ涙ボロボロ流してやったとは思えないくらいさっぱりした顔して寝てるの。
そう、
もうで次の日忘れてるのも
そうなんだよね
と思う。
あのね、本当あのもう本当洗脳するみたいにしてやられるんだけど、
だろうって言ってて、
やられるんだけど、もう絶対心の奥底にね、それを冷静に見てる自分がいるのよ。
だからその洗脳されるみたいにやるのに思いっきり乗るんだよ、
うん、
パフォーマンスたっぷりに涙ボロボロ出して、
うん、
すっごい乗るんだよ。で本人も多分自分は全力でそう思ってるってその時は思ってるんだよね、そこ立ち悪いのだからあの多分そこで、嘘発見器とかにかけられたら多分 100% 信じて俺はやってないとか言うタイプだからね、こう厄介なのよ。でもそれがねものすごい急激に冷めるだよね、うん、恐ろしい回復術だと思うよ。
もう本当冷めた、もう全然違う自分が見てるのよ。
怖いね。
だからさっきみたいなこう計算してこう出てくみたいなね、そういうのももう後半から本当計算、まあ、このタイミングでこれ受かっちゃうとダメだなとか、ダメだなって言ったんだけど、
羨ましいわ。
いやだから15日の15日に残ったのが3どうかな、5分の2ぐらい残ってるのかな15日目でも、
うん、
うん、半分ぐらいかな。まあでもその中ではトップで出てきちゃったけど
はさあ出ようって
さあで今日は出るぞって一発目出てきた
これ画像ではかなりの人数が研修参加してたけど、うん、これはもうバブル期、
いやでもだよ、ね、でも俺行った時も100人ぐらいはいたよ。
まあ、100人もいるのか、
うん、まあいろんな会社が来てて、まあ、系列として多かったのは運送会社と、あとパチンコ屋さん、
あと
ホテル業、
はい、
で女の人の会社だと高野ゆりビューティークリニック、来てたよ。その子が、女の子が全体の一番で出てったわ
で男子女子合わせて一番で出て
った。一番で出てった
。高野ゆり怖い。
すげえな。すごいぞ。いやこの子すげえなーと思ってみた。最後ね、出てく、一番最初に、その日の一番最初に出た人が、まあ、その卒業の時のスピーチをしなきゃいけないから、
うん、
その子がスピーチ、あ、一番最初、二番目やったかな。一番やったと思う。ものすごい印象的だったのよ、やっぱね。
美人だろうしね、高野ゆりの。
うん、まあ、30ちょっとぐらいの、うん、もう本当、まあ、女性だと思う。
で、女性を美しくするのが仕事みたいな。だから自分も美しくないといけないから、
うん、
やっぱ綺麗な人でしょ。
まあまあスッとしてる人だったけどね。私はって 今この場にいてはいけないんですなんてスピーチので一刻も早く私を待ってる部下のために戻らなければなりません
怖い怖い怖い、
まあ、そういうスピーチをね、まあ、して帰っていかれましたけど、今何やってるのかね、あれからもう10年近くなりますけども、
うん、
どっかの支店長ぐらいやってても全然おかしくないですね、彼女は。
優秀な人だった
と。優秀だろうね。あれ、なかなか、順位上の方で出れないもん。いや、俺、手抜いてたって言うけど、必死でやったってね、じゃあ、13日で出れるかっていうと、
うん、
出れないよ。出れなかったような気ですよね、それは。
まあ、苦手分野とかもあるしね。
うん、暗記苦手だしさ、基本。
うん。うん、暗記する項目なんてあるんだ。
あるある。レポート用紙ね、丸々2枚ぐらい。
覚える、
ね、3セットぐらい覚える。
なんでそんな覚えないといけないのって、私はそう思っちゃうの。あ、だからダメなんだよね。頭がそこからこう動かないからできないの、
うん、
なんでそんな覚えないといけないのってで目の前でバーッとエモーショナルに、
うん、
もう肩掴んで揺すられたとか、うん、あ、怖い、やめてよとか思うっていうか、
うん、
で教官とかもすっごい全力でぶつかってくるじゃない、
うん、
そういうのを見てるとだんだんだんだんその共感を見る自分の目が望遠レンズになっていくっていうの。
なるほどね。まあそんなこと考えてたらね、もう先進まねえよ、
でも。でしょ。でも絶対、だから進まないの
私。いや、だから、もうここに入った時点で、もう諦めないと、そういう感情は。もう俺はもう何を思ったら、もうここ入ったら、もうだってやらないと出ていけないんだからさ、やるしかないじゃん。うん、っていう。感じで、もうそこは考えない。まあとにかく、
ね、
とにかくやる。
私言ったか、頭固いってすっごい言われたことある。
うん。
うん、もう自分の思ってることに、
うん、
そっから離れないから、
うん、
もう本当なんかなんて言ったらいいの、固いっていうの。
硬いね。
頭が。で、だんだん望遠レンズで見てって、自分に対して向けられてくる言葉なんだけど。
うん、
すっごい遠くの方で鳴り響いてるの。で、すっごい自分のために全力でこっち向いてる人の顔がすっごい遠くに見える。で、全体像だけ見るの。あ、人が揺れているみたいな。怖い。
まあそれね、まあまあ終わってしまえばね、こんなこともあったなと。
まあそうだね、うん。で、そういうのが出てたので、まあちょっと懐かしくて見てきたんですけど、はい、よかったら一度貼っときますね、じゃあから。はい、なんだったっけ、YouTube に載ってた、そのプログラム。
はい。
まあ。紹介してたやつ。
皆さんも一度、自費で参加された
ら。やめた方が。いや、っていうか、あれ見たらそんな気なくなるよ。ほんと、私怖かったもん、あれ見て。アメリカンジョークのコーナーです。
はい、コーナーです。
それではお約束です。このジョークが面白くても
面白くなくても、
このジョークの意味がよく分かっても
分からなくても、
とりあえず笑ってください、
うん
うん、まずは形からです。これは女の子同士の会話です。はい。
結婚のお祝いに何をくださる？まだ決めてないのよ。二人で使うもので、しかもいざって時に二人で分けられるものってそうたくさんはないでしょう。うん、なんかあるかな。
別に分けなくてもペアのマグカップなんていらないでしょ。ペアのマグカップとかを分けて、
うん、
使うかその後って気はするけどね。
うん。まあ、いらないものの一つだね、それ。
だから、元は一つだったものを二つに分けて、それその後必要かって言えば、いらないものばっかりだってこと。
うん。だね。
はい。
どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち、どんにち
とこれ終わ一番最後にもうガラッと話を変えます。もうガラッと変えます。
はい、
これちょっと面白かった記事があったんでご紹介します。あのね、ビリー・ジョエル知ってるでしょ。
はい、
オネスティとかピアノマンなど数々の名曲で知られるビリー・ジョエル、うん、彼はもう何年も最前列の席を売っていないそうです。
うん、
でこれがですね理由をねインタビューで言ってたそうです。理由とは安いチケットを買った後ろの方にいるね、うん、本当のファンの人にこうランダムで譲ってるんだって。はい、これはどういうことかというと最前列は転売屋がとんでもない値段で売買するために、うん、どうしてもねお金持ちの比率が上がるんだって最前列って、
うん、
でまあだから80年代とかは最も高いチケットが150ドル。1万6000円か、
うんうん。
くらいだったけど、そこはもう裕福な人々が座って、葉巻を吹かして、楽しませてくれよ、ピアノマン。といった雰囲気で座っていて、決してたっちゃんがたりしない、
うん。
で、隣に必ず、ふわふわした髪のホットな女性がいて、そんな人々を見ながら歌っているうちに、一体こいつらは誰なんだと思い始めました。
うん、
俺の本当のファンはどこだ、
うん、
すると、もう自分のファンたちはいつも後ろの方の最悪の席にいることがわかりました。で、そこからコンサートのたびに、最前列の席をもう販売しないようになったと、
うん、
その代わり当日ランダムにね、
うん、
もう一番安いチケットを買ったファンの席と交換しているそうです、
うん、
いいね。できるだけ自分のファンに前に座ってもらいたいと、
うん、
もう何年も自分で最前列を押さえてもうずっと押さえちゃって、
うん、
それを続けてその日になってで急にその後ろの方のチケットを買った人をランダムに選んで、はいはい、あなたおいで、あなたおいでってこう書いてあげるんだって。最前列に、
うん、
ファンの声とかいうのもこの後記事にあったんだけど、
うん、
まあすごいびっくりっていうかね次はもう無理して高いの買わないで安いとこ買うよという人もいるしね実際まあそれは置いといて、まあなんかまあまあまあ分かる気がするっていうか、
うん、まあ ねやっぱり前であの本当のファンの人がいる方がね盛り上がるしねコンサートはね。
もう一番前でね座ってね
しらっと聞かれた日にはさ
うん金持ちで余裕あるんだろうなこの人たちって、
うん、
いうよりはもうなけなしのお金はたいてきてくれたファンがいてくれる方が嬉しいっていうのはすごくわかるよね、
うん
うん、そんな感じで他にもアーティストの人他にもいるそうです。こういうことをやっている人っていうのは、
うん、
はいこんな感じ、うん、私ウィンズはね抽選なのも、うん、あのファンクラブの抽選で当たっちゃうから、
うんうん
どうなるか分かんないんだけど、あの実際見たことある最前列が当たったっていう人もいたし、バックステージの招待券、
うん、
当たったっていう子も見たことあるんで、うん、あ本当にやってるんだっていう実感はあります
でも当たったことはないですと。
自分が当たったことはないんですけどね。まあでも歴が違うから
歴がね
もう親子で何十年も来てる
あ
とかね、そういう子が漁ってるのを見るとあよかったねって本当に思うよ。やっぱり心から、
うん、
私みたいなのがポッと当たっちゃうと悪いって思っちゃうやっぱり、
うん、
昨日今日の
、はい、まあ、いろんな順位があるみたいでは
い、
はい、
そんな感じでした、
はい。
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そして and you. Hi, how are you? I am very sleepy. Let's have a nap. Let's have a nap. Let's have a nap.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。ムーニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。 Gmail のアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは MUNNICHI です。また Twitter をお使いの方はムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジー
でした。
またね、
またね。
Good morning, how are you? I am fine, thank you. And you, and you, そしてAnd you, hi, how are you? I am very sleepy. Let's have a nap. Let's have a nap. Let's have a nap.
この番組では皆様からのメールをじゃんじゃん募集しています。ムーニチのサイトにアクセスしてメールフォームタブから送信してください。また Gmail のアドレスに直接送っていただくのも OK です。Gmail のアドレスはムンニチ .mp3@gmail.com。 ムンニチのスペルは MUNNICHI です。また Twitter をお使いの方はムンニチのハッシュタグを積極的にお使いください。カタカナで4文字ムンニチです。お待ちしてます。
お待ちしてます。
Good morning, how are you?
ムンニチ .mp3 お話はムンゾーと
ムンジ
ーでした。
またね。
またね。